それではですね、今日のところは三章というところでですね、最初に言いましたが、エルサレムとユダの審判とあります。でその前のところもですね、二章のところはですね、二章のところもやはり前に6節からはありますように、高ぶる者に対する裁きがずっと書いてあったわけです。これ一般的にですね、全ての高ぶる者が裁かれていくっていうことだったんですね。この十二節を見ても分かるように、すべて誇る者と傲慢な者、すべて高ぶる者が裁かれると。で、この高くそびえるレバノン杉とか高い山どうこうって、みんなそういう高ぶる者は終末の時を、終わりの時には裁かれると、そういうことだったわけですね。すべての人、今日の三章のところはですね、その全てに及ぶ中で、特に神の民であったエルサレムと、そこに住む、まあ、人々、ユダの人々、エルサレムはユダの人々が住んでおり、その一番中心の都だったわけですけども、要するにこれは神の民における裁きがあるということを言っているわけですね。そういうことで、全てに対して一般的な裁きが必ずあるということとともにですね、神のためにもこういう裁きが起こるのだと。で、ここでですね、この最初にその裁きの時の特質というものは何かというと、全ての支えを取り去ってしまうということが最初にですね、一節で、主なる万軍の神は支え、頼みとなるもの、支えとなり頼みとなる、この頼みとなるって訳されている言葉も実は支えと同じ言葉なんですね。ほとんどこれはですね、こう支えって訳されていることはミシュアンって言うんですね。ミシュアン、頼みとなるっていうのはミシュエーナー、ミシュエーナー、支えがミシュアンって言うんです。ほとんどヘブライ語の綴りで見たらほとんど同じなんですね。ちょっと変化してるだけです。ですからこの要するに支え全部ミシュアンっていう言葉が3回出て、あとちょっと変化したミシュエーナーっていうのが一つ出てくるわけです。ですからこの4つも4回も同じような言葉を繰り返してですね、あらゆる支えを取り除くと、パンとか水とか一番不可欠なもの、それからそれだけじゃなくて全て支えのものを取り除く、これがですねこの裁きの大きな特質として書かれてあるわけです。でそれはあとは具体的に言ってるだけのことなんですね。でその具体的に言えば、当時の人たちが支えとしたこの武力の支えとなる勇士や戦士、裁きをする者や預言者、占い、宗教的な人や社会的な人、あるいは軍事的な人、これは間違ったさまざまな支えをしていた魔術師とかそういう預言のもの、そういういろいろな意味の支えがみんなかつて取り除かれると、まあ、これが、この裁きの特質として、書かれているわけです。そしてですね、その裁きが起こるとですね、そういう支えておったものがみんな取り除かれていって、その代わりにですね、適切な人が来るのかといえば、それが4節以降であって、若者、要するに未経験で何もわからないもの、自分勝手にする気ままなもの、そういうものが支配者になるっていう、こういう非常にデタラメな人が支配者になるっていう、こういう状態が起こるというんですね。でその若者は長老や卑しい者が尊い者にも無礼を働くというのは社会的秩序、大きな混乱を生じると。ですから何もかも支えがなくなるので、優れた者もいなくなるから、この六節にあるようにですね、どんな人を支えとして指導者としようとするかというと、お前はまだ上着持ってるじゃないかと、だから指導者になってくれと、破滅の始末をしてくれ、上着を持ってるっていうのはほとんど微々たるものでですね、何らこの優れた卓越性を示すものではないわけです。 もそんなですね、取るに足らないことがあるから我々の指導者になってくれて言うぐらいにですね、指導するもの、本当の正しい立場というものがみんな根こそぎ支えが全部なくなるというわけですね。誰も何もかも。だからそういうふうないい加減な指導者もですね、七世であるように何もできないと。私は民の指導者にしてすると言っても何にも与えることもどうすることもできないのだと、まあ、こういうふうに、徹底して支えが取りなだされてですね、そして非常に大きな混乱状態が起こるというのが、これがこの裁きという状態になっているわけです。支えがなくなったら、これ家でもですね、大きな地震が起きたらすぐに壊れてしまうわけです。それで社会中さまざまな支えをみんな取り除かれると。そういうことが言われておってですね、あと、それから、まあ、さらに後のところもですね、彼の状態は非常に悪い状態になっておるということで、この8節でですね、エルサレムの人々はみんな闇に倒れている、したと行いをもって主に敵対したと、これが元になっているわけですね。神様に敵対したからこういうことになって倒れていくと、でその表情までに現れているということが旧説に言われているわけです。で彼らはソドムのようにですね、非常に恥ずべきような状態まで陥ってしまったと。でも必ずそういう状態を裁きを受けると、まあ、そういったことが書いてあるわけですね。で主に逆らう者こそは悪人を災いだと。で、まあ、こういうふうに、したと行い、要するに言葉にしても、言葉は心から出てくるもので、言葉にしても行いをもってしても神様に敵対していったと。でそういうものも必ず災い、裁きを受けるということがここに回っています。そして十二節からもですね、本当の指導者がいなくなるからですね、幼子のようなものに追いつかれる、そして女にも支配されると。これは昔は女っていうのは子供を育てるという精一杯だったんですね。書いて今のようなさまざまな共働きやることありないことで、ミルクとか食事とか衣服洗濯ですから、社会的なこととかその他のことは全く疎かったわけです。そういうふうにこういう現代の女の人にですね、実業家とか会社を経営したりとか、こんなことと違って、女の人は社会的なことやさまざまな権力や支配ことはほとんど分からなかったわけですね。そういう分からないものに支配される状態になるということです。で、みんなそういうデタラメなものたち、何も分からないものたちに支配されて、非常な混乱が起きると、まあ、こういうことがこの、この一節の支えを全部取り除かれたら、こういう非常に大きな混乱状態になるということが次々と書いてあるということですね。で、それからですね、この特徴として、そういう混乱状態になっておるということで、もう一つこの神様が言われたのは14節15節で、貧しいものから奪ったと。貧しいものの顔を牛で引き潰すというふうなぐらいですね、こういう混乱状態になったら特に弱いものを踏みつけようとするということが起こる。これはまあ戦争のようなことの混乱状態になったら、弱い人を平気でいじめて搾取して殺したり、いろんなことが起こるですね。そういうことと混乱状態になると特にそういうことが起こるということです。で、そういう支配階級や指導者階級が大きな混乱も起こり、人々もそれに引っ張られて大きな混乱が起こるんだけども、今度はですね、16節以降は特にその女性に関しても言われているわけです。16節以降と言いますね、シオンの娘らは高慢で首を伸ばしてある、そして足首に飾りがあって自慢そうにしていると。ところがそういうような自慢や飾りを全部取り去るというわけですね。でこの18節に言いますと、飾られた美しさを神様は全部取ってしまうと。まあ、昔からですね、この女性は特に飾るということにかけては、世界的に現代でもですね、はるかに男、男性よりも飾るということをしていた。 これは古代のいろんな遺跡を見てもですね、遺物を見ても女性の飾りっていうのが非常にたくさんあるわけですね。首の飾り、額の飾り、三日月形の飾り、耳や腕はベール、頭飾り、すね飾り、飾り帯、匂い袋、お守り、まあ、細かく細々とですね、こういうふうに、飾りになるようなものも全部ですね、取り去られるということです。表面的な飾りってみんななくなると。そしてあと24節で、方向は悪臭と変じる、帯は縄に変じる、編んだ紙は、ここは反り落とすというふうにしていますが、抜き出すとなる、変化すると。なる、変化する、ですね、変わるというか変化するという意味の意味合いの言葉が次々とここで重ねられているんですね。晴れ着は上あらんのに変わる、美しさは恥に変わるですね。元の言語は同じなんです。この方向法となる、なるということも変わるということも、編んだ紙も抜き出すとなると。だから 1,2,3,5 回も使っているんですよ、同じ言葉。そういうふうに表面的に美しい良きものが全てこのように非常に良くないもの、裁きされると全部変質していくと。それぐらいですね、このように神様の裁きの時にはどんなに綺麗なものも見かけ上よりもみんな次々となくなっていくのだと。そういった状況がこの特にエルサレムの人々においてですね、特に神様の民であったにもかかわらず、このように厳しい差別が行われると、そういう予言がなされたわけですね。で、まあ、実際にこの北の方はアッシリアが攻めてきて、徹底的にこういうふうに苦しめられて、この飾りどころではなくなっていってですね、で滅ぼされていくわけです。そういうことで現実的にこういうことがですね、起こっていったわけです。それで、今日の私たちとの関わりを最初のところから見てみますと、この、最初の一節でですね、この神様の裁きが起こったら支えになっているものがみんな取り去っていくっていうことは、これは現在に私たちに考えてみますとですね、実際のところ神様を知らないと、神様はいないんだと思う人は確実に支えが取り去られるわけです。この裁きとして、それはどんなに権力があるような人でもですね、もう生きていけなくなるということが起こるわけです。それはどんなに政治的に権力があっても支えがなくなったら本当に生きていけなくなると。この前もそういうふうに、そのお父さんも突然、自殺して、また息子もほとんど同じ年齢で、またまた、原因がよく追及されない死に方で突然死んだということがありますが、ちょっと前まで元気そうだったと言うてもですね、みんなが、まあ、そこの地区や北海道やいろんな選挙民やら、いろんな自民党のものが支えとったと思う。それがみんなパッと一斉になくなった途端にですね、もう本当に生きていけなくなったと。どんな地位の高い人でもですね、この支えが外されたら本当に脆いものなんですね。で、これは私たちも考えてみたらですね、病気にならないっていうのは、これは神様が健康を支えてくれているということなんです。そういうふうに一つ一つですね、支えてくれているから今私たちはここも来られているので、私もあちこちに行ってるけど、あちこち行かない人でも車で走っとってですね、支えがなかったらパンと前から突き当たったりするにも、死んでしまうから重症になって動けなくなるわけです。元気でこうやって来てるってことは当たり前じゃなくてですね、一旦この神様が支えを外された私たちは本当に脆いですね。だからそれはもう当たり前だと思ってるからですね、神様がここへ来る過程も支えられてると思わんだけなんです。その支えをひとたび取られたらですね、例えば事故という形になって、どんなに気をつけておってもですね、人間ってのは弱いから、ふっとよそ見したり、ふっと普段は絶対しないよそ見したり、全くこの必ず左右見てるはずなのに、ふっと突き当たるとか、そういうことあるわけですね。それで私たちがどんなに頑張っても怒るときは怒ってしまう。支えが外されたって怒るわけです。それはもう、車も私もいろんなことで、もう、 あの一瞬がある違ってたら私も死んでたかもしれないっていうのを考えてみたら何度かあったわけです。そういうことがあって初めてですね、ああこれは神様に支えられたというようなことを本当に思うんですね。当たり前じゃないわけです、もうだいぶ前ですけど、あの国道を書いていたら非常に疲れておったのか、とうとうとしてですね、あれは一番危なかったと今でも忘れられないけど、だセンターラインを越えてですね、徳島の小松に行って右の方行ってるんですね。越えて前から来てたら本当正面衝突してたんです。もう本当にもうちょっとも先に来てもう反対車線まで行ってしまったんですね。あんな極端なことはもうあれ一回きりですけども、あの本当にびっくりしたですね。そういうふうにあのずっとこれ最もよっぽど前ですけども、淡路の方を通っていた時も一般道まだ高速もなかったくらいですけど、そこでも一遍そういう類のことがあって本当にドキッとしたことありますね。そういうことで、これはもう本当に神様がです、ね、警告してくれたと。事故に遭わないということは自分が気をつけとる代わりになってですね、どんなに気をつけておったってふっとそういうことが起こったりするので、これは神様が支えてくださっていると。その他そういうふうに考えたらですね、大体例えば食事ができるということはですね、食事ができない人は今またこういう経済問題がですね、8億人とか9億人とかに増えてるって言うんです。そういう食事ができる当たり前だけど、日本人もそれある意味で支えられてるわけです。それが支えがない人たちもものすごくたくさんおるわけですね。だから食事ができることは当たり前と思ってそれはいけないことであってですね、だから日本人はある意味でこれを支えられてるからこういう安定した生活ができてると、そして内戦も起こっていないと。実際にこのアフガニスタンとかそういうことは内戦が起こって自爆テロが起こったり、電車に乗ってても安心できないとか、そういうふうに病気になっても、例えばですね、この前の全国集会で言ってたあの、ちゃんと泊まるところがないと、そういう人たちの非常に問題点の一つは、歯がどんなに悪くなっても治療もできないと。私も歯で散々長い年月に悩まされたけども、その痛みがあって、あれがもし治療されないとなったら眠れないですね。食事もできない。本当に噛めない。愛情がついたらどうなるだろうかと、あの痛い時にお料理を思ったことあります。そういう治療、歯の治療もできなくて、痛くてですね、この自分で神経抜いても抜けようことってできない。だから、そういうふうに、いろんなことを考えてもですね、これはですね、本当に目に見えないいろんなもので支えられてるから、日々こうして生きてるわけです。神様を支え抜こうと思ったらですね、私たちの健康を支えたらパッと抜いたら突然私はもう病気になる、あるいは事故になったり何か起こるはずです。そういうふうにですね、去年の前後集会でも言ってたように、橋が持てる。橋を持てるのは当たり前ですね。橋の手を濁す筋肉を神様が支えてくれてるから持てる。特別な病気になったらですね、橋すら持てなくなるんですね。ある程度年齢が若くても死にかけたらもう橋を持てないと。そういうふうに一つ一つのことも考えていますと、神様の目に見えない支えがあってのことなんですね。そういうように万事この私たちはもう数知れないものによって支えられているということです。でさらに霊的に言えばですね、これは私たちは、私自身もこの集会関係の人も祈られ祈るっていう関係でですね、祈りによって大なり小なり支えられていると、支え合っているということです。で、これは病気になった時とか体の具合悪い時なんかですね、誰かが祈ってくださっておるということで支えられるわけですね。ずっと前に私も突然頭が痛くなって学校で受け入れなくなったりしたことがありましたけど、そういう時に誰かが、あるいはまたイエス様ご自身が祈ってくださっているというふうなんですね。そういうふうに、霊的にはですね、祈りによって支えられるということがあるんですね。で、自分だけで生きとるとかいうふうなこと、そういう意味でも霊的な意味でもなくって、イエス様によって霊的にも支えられて、祈られているということです。それから、そういうことはですね、 自然科学的な方面から見てもですね、わかるのですけども、このそんなことはほとんどもう考えたことないと思いますよ。地球と太陽が今このような状況で酸素があったりいろいろ、そして、こういう状態を言ったらこの太陽を引っ張ってるからなんですね。太陽もしパッと引っ張らなくて引力がなくなったらですね、地球一瞬でパッと飛び去ってしまってですね、真空の中に入り込んで一瞬にして人間全部死んでしまうわけです。そういうことでですね、私たちのこの普通の意味の生理としての生命も太陽が引っ張ってる、あるいは太陽に光がなくなっても途端に滅びるわけです。それで太陽の光やエネルギーはそういうものによっても支えられているわけです。もうだから何から何まで私たちはですね、考えてみたわけで、みんな何者かによって支えられているわけなんですね。それに太陽のエネルギーで支えられているなんてほとんどの人は考えもしないかと思うんですけどもね、現実にはそういうことです。ですからそういうことを全てを最後で神様がある意味で万物を支えていると。このヘブライ、ヘブル書の手紙で最初にあったですね、の思い出して、思い出すことができる人もいると思いますが、一番最初のところですね、万物をご自分の力ある言葉によって支えておく。この支えるってことをヘロということで運ぶっていうこともあるってあの時に言ったんですね。万物を支え持ち運んでいると、ヘブライ書の一番最初です。そういうこのことをですね、この一章の3のところであるわけです。御言葉によって全てを支え、いわば運んでよっていうんですね。持ち運んでよっ。私たちはそういう意味で神の言葉によって支えられ、持ち運ばれているんですね。でまあ、そういう意味で何から何まで神の言葉におんぶに抱っこっていうことありますけど、自分の力でやってるんだとかですね、その勇ましいことを言ってる、本当にこういうことは前から分かっていないということです。どっち見ても私たちは何者かによって支えられてるんですよね。で、まあ、そういうことでこの神様のことを忘れた人、神様に敵対する人は本当に支えがなくなってですね、さっき言ったように調子のいい時はこの元気そうに言ってるけど、そのままさっと引いたらです、途端にドーンと落ってしまうわけです。まあ、そういうことで、ね、支えがなくなる。でも神様をしっかりと支えている人はですね、たとえ誰がどういうことが起こっても大丈夫というわけです。まあ、もちろんですね、非常に深い関わりのある家族の夫婦関係とか親子とか突然死んだり事故とか何か起こる、それは相当ショックを受けると。大体自分が子供を支えていると思って一方で子供によって支えられている、これよくあるですよね。弱い人自分が支えているとか、実はそれによって弱い人が自分を支えている、そういうことは本当によくある。だから弱い子供を持っていると、その子を自分が一生懸命支えていると思ったけど、その子が死んだ途端にぐったり親まで来るという、実はその弱い寝たきりようになっている子は自分も支え取ったということですね。そういうことはよく言われることですね。まあ、そういうふうに、様々な意味で、私たちは神様を信じてですね、そしていろんなふうに支えられている神様を信じるから身が開けて分かっている。信じない人は何も分かっていないということなんですね。だけど信じているといっても霊の目が閉じられているとやはり傲慢になって自分がやっているというふうに思いがちですね。で、まあ、今日的な関わりというと、まあ、そういうことで、それともう一つこれと対照的なのが最後にやった変化するということは5回も同じ言葉を使って、良いものもみんな変わると、どんな生き方だってもみんな全部虚しいものに、裁きの時には全部変化すると。だからそういう変化しないものをしっかり持つというわけですね。これがまあやっぱり神様であるというわけですね。支えも神様だと、でどんな裁きの時でも変化しないもの、これも神様だというわけですね。そういうことで、ここは単なる昔の裁きのことをなんとなく言っているということでもなくてですね、現在の私たちにも非常に深い関わり、この支えの問題ということですね。まあ、そういうことをこういうところで学ぶことができることです。はい。